エジプトで総理になったヨセフによりヤコブの家族はエジプトへ移住することになりました。その時に父親ヤコブがファラオ王の前に立つことになりましたが、ファラオ王がヤコブに語りかけました。何歳におなりですか？ヤコブはこのように答えました。私の旅路の年月は130年です。私の生涯の年月は短く苦しみ多く、私の先祖たちの生涯や旅路の年月には及びません。苦しみ多くはヤコブの人生を端的に表現してくれます。ところがヤコブより人生の前半をはるかに苦しみ多く生きていた人が彼の息子ヨセフです。ヤコブの11番目の息子として生まれたヨセフは110年を生きました。彼が17歳の時、兄たちの計略でエジプトへ売られていったので、エジプトだけで93年を暮らしました。ヨセフは13年間続いたしもべ暮らしと監獄暮らしという長いトンネルを通過した後に30歳でエジプトの総理になり、39歳で夢でも慕った家族に会えました。それから17年後のヨセフが56歳になった時に父親ヤコブが世を去りました。そして54年がさらに過ぎ去った後にヨセフも最後の息を引き取ることになりました。父親ヤコブが世を去る時を起点としてヨセフの人生を二分しますと、前半の56年は多事多難という言葉で要約できるでしょう。特にその中でも前半の39年は波乱万丈であると言っても過言ではないでしょう。創世記37章から50章までの14章の中で、38章ユダとタマルの物語を除外して13章がすべてヨセフに関する物語です。その中でも最後の章である50章の5節を除外して、すべてがヨセフの人生の前半56年間の物語です。反面、ヨセフの人生の後半は単調であり平凡に見えます。創世記50章22節、23節はこのように明かしします。ヨセフは父の家族と共にエジプトに住み、110歳まで生き、エフライムの3代の子孫を見ることができた。マナセの息子、マキルの子供たちも生まれると、ヨセフの膝に抱かれた。ヨセフの人生の後半54年を記録したのが、せいぜい息子のエフライムの3代の子孫を見ることができたことと、息子マナセの息子の息子すなわち曹孫を自分の膝に抱いたということが全部です。これが特別な内容ではないように見えますが、これもやはりヨセフの前半生の人生ほども意味があります。日常の人生と信仰は決して乖離していません。私たちの信仰の大部分はローラーコースターに乗ることではなく、町の道を歩くことと同じです。ヨセフが曹孫まで見ることができたということは、単にその年まで生きていたという意味とか、大家族4代が一緒に食事をし、孫と孫娘たちを学校に送ってあげたという意味ではありません。ヤコブはヨセフの2人の息子マナセとエフライムを養子とみなしました。 それはエジプトで生まれた彼らを約束の子孫にならせてあげたいという意味です。ヨセフが孫であるマキルの息子たちを養子とみなしたことも同じです。彼らもやはりエジプトの地で生まれ、カナンの土地を一度も踏むこともできず、見ることもできなかったにもかかわらず、この子供たちもやはり神様の約束の子孫であり、神様の民として養育したことを意味します。後にマキルの子孫たちはギレアドを独占しました。創世記はヨセフの遺言で幕を閉じましたが、この遺言はヨセフの人生全体に被験されるほど重要です。創世記50章24節から26節はこのように明かしします。ヨセフは兄弟たちに言った。私は間もなく死にます。しかし神は必ずあなたたちを顧みてくださり、この国からアブラハム、イサク、ヤコブに誓われた土地に導き上ってくださいます。それからヨセフはイスラエルの息子たちにこう言って誓わせた。神は必ずあなたたちを顧みてくださいます。その時には私の骨をここから携え登ってください。ヨセフはこうして110歳で死んだ。人々はエジプトで彼の亡骸に薬を塗り、防腐処置をして棺に納めた。ヨセフがエジプトの総理だったので、彼によってイスラエルの子孫たちが享受した恵みは非常に多かったことでしょう。しかしヨセフが死んでからは、以前に享受したものを享受できなくなるのは自明なことでした。それに対して兄弟たちをはじめとして多くの人々は恐れを感じたことでしょう。そんなイスラエルの子孫たちに、ヨセフは、私があなたたちを顧みてあげずに神様が顧みてくださると2回を繰り返して語ります。特に2番目は、神は必ずあなたたちを顧みてくださいますと語ります。顧みるに該当する単語がヘブライ語でパカードですが、これは顧みるの意味もありますが、より多くの場合に訪問するの意味として使われます。ヨセフの遺言にあるパカードも、顧みるより訪問するにより焦点があるものと考えられます。顧みることは本当に温かい単語です。しかし顧みることは人を送ってすることもでき、お金や物を送ってすることもできます。しかし訪問は必ず直接訪ねていかねばなりません。病気や事故で病院の世話になっているとき、友達が食べ物を送ってくるなら、ありがたく思えることでしょう。ところが、そんなに親しく思っていなかった友達が訪ねてきて、手をぎゅっと握ってくれるとき、その友達が以前とは違って感じられることでしょう。神様はイスラエルの子孫たちに、必要なものを送ることで終わるお方ではなく、直接訪ねて行かれたお方です。ヨセフの遺言は後にイスラエルの子孫たちが出エジプトすることにつながりました。400年後、イスラエルの子孫たちが奴隷暮らしで激しい苦痛を味わっているとき、神様がモーセを直接訪ねて行かれました。ですからイスラエルの子孫たちはついに出エジプトすることになりました。神様の訪ねて来られたことは、私たちを私たちらしくした出発であり、過程であり、結果です。天使ガブリエルが教えてくれた通りに生まれた子の名前をヨハネと名付けるや否や、9ヶ月の間口が聞けなくなったザカリアの口が開きました。 今日の本文67節68節がこのように証しします。父ザカリアは聖霊に満たされこう予言した。褒めたたえよイスラエルの神である主を。主はその民を訪れて解放し、9ヶ月ぶりにザカリアの口から湧き上がって出てきたのは予言の賛美でした。私がもしザカリアだったならば、9ヶ月ぶりに口が開いた時に息子を与えてくださったことを感謝するとか、私の信仰のないことを咎めず、また口を開いてくださったことを感謝する歌を歌ったことでしょう。しかしザカリアは予言の賛美をしました。この賛美は旧約の最後の予言であり、新約の初めの予言と呼ばれます。ところがザカリアは予言の賛美を捧げながら未来のことを歌わず、過去のことを歌います。前回の2週にわたってイジェチョル牧師先生を通して予言が何なのかを深く刻みつけました。聖書が言う予言は未来の特定の日付に特定の出来事が叶えられるであろうという占い師スタイルの言い当てではなく、主の霊であらせられる聖霊様の証明の中で主の御言葉で過去を解釈し、現在を分別し、未来を予測しながら自分と他人の人生を神様の御言葉の上にまっすぐ立たせてあげることだと言いました。ザカリアの予言の賛美は大部分が詩編と予言書の引用です。すなわち神様がザカリアに他の人は全く聞いてみたこともなかった、そんな御言葉をくださったのではなく、すでに旧約でくださったその御言葉を再び悟らせることを通じてお語りになられました。もし神秘的な啓示を受けたり、神秘的な幻を見たという人々に出会われるとしても、それが神様の御言葉の価値観の中にあるものでないならば、それは神様から来たものではありません。また信徒の皆様がいくら神秘的に思われる弓を見たからといっても、それが神様の御言葉の中にあるものでないならば、結局つまらない夢と考えるのが正しいクリスチャンの姿勢です。そうですから私たちは皆御言葉にない内容を求める愚かなものになるのではなく、与えられた、そして記録された神様の御言葉をもとにして生きていくクリスチャンにならねばなりません。ザカリアはアブラハムの時から当時まで過去2000年の間、神様がイスラエルの民のためにお働きになられ救ってくださったことを解釈するということで、現在たとえローマ帝国の圧政とヘロデ大王の逆政があるといっても、神様がメシアを送ってくださり永遠の生命を与えてくださることを予言で歌っているのです。ザカリアの予言の賛美はこのように始まります。褒めたたえよイスラエルの神である主を。4世紀の後半に翻訳されたラテン語聖書をブルガタ聖書と言います。そこで本文の褒めたたえよをベネディクトスと翻訳しました。ですからザカリアの予言の賛美の題目をベネディクトスと言います。 子供は大学入学試験を終えた後にその結果を知るために学校に行き戻ってくる姿を見ると、聞かなくてもその表情だけ見ても合格したのか落ちたのかを知ることができます。また外国人の会社の就職試験を終えた後にその結果を知らせてくれる手紙を受け取ったとき、最後まで読まなくても書き出しだけ読めば合格か不合格かわかります。あなたのようなお方に弊社を応募していただいたことを喜んでおります。ところでなんとかかんとか、こんな内容で始まる手紙を受け取ったとしたら落ちたということです。反面、おめでとうございます、弊社は世界一ではありませんが、こんな内容で始まる手紙を受け取ったとしたら合格したということです。また同じ共同体に属している男女、男性が女性に、あるいは女性が男性に異性の友達になってくれることを頼んだり、プロポーズをした時にも相手の答えの冒頭だけ聞けばすぐ分かります。言われた女性が男性に、あなたは、または先輩は背も高いし優しいし、それだけでなく誠実でと答え始めたとしたら、結論は兄妹で過ごしましょう、良い友達としているのがいいで終わります。また言われた男性が女性にも、あなたは、また姉さんは本当に可愛いし、知恵があるだけではなく性格も良くてと答え始めたとしたら、あなたは私のタイプではありませんという意味です。異性の友達になってくれることを頼んだり、求婚したとき、本当ですか、私が先に告白しようと思っていましたという反応が出てきたならば、付き合いを始めようという意味です。相手の頼みに自分の気持ちも同じであればあるほど簡単詞が先に出てくることになります。ザカリアの歌は褒めたたえよと簡単詞で始まります。ザカリアは過去9ヶ月間口が聞けなくなり、話すことができなくなっただけではなく、聞くこともできない状態にありました。表面的に見ると重苦しいこと、この上ない生活であるように思われます。ですが彼の心の内には、神様が与えてくださった恵みが満ちていました。今日の本文68節から75節まで8節が、韓国聖書では4つの文章となっていますが、ギリシャ語聖書にはただ1つの文章になっています。ザカリアは自分の民族に救いの歴史をあちこちで広げてこられた神様の大変大きな恵みの滝の中に浸かっているような感じを受けます。68節を再び報読いたします。褒めたたえよ、イスラエルの神である主を、主はその民を訪れて解放し、ザカリアは神様がイスラエルの民を訪れて解放してくださったことを賛美しています。訪れるに該当するギリシャ語の単語がエピスケプトマイですが、これがまさにヨセフが遺言として残した帰り見るパカードと同じ意味の訪問するです。私たちの救いは神様の帰り見ること、神様の訪問として始まりました。人間が先に神様を訪ねていかねばならず、自分自身の努力と能力で涅槃の境地に達しなければならないのは仏教のような自力宗教です。神様が先に人間を訪ねてきてくださり、 人間自らの能力では決して救いになれない、至れない人間に永遠の生命を与えてくださるのが他力宗教であるキリスト教です。神様の顧みることは、人間がこれ以上何もできない状況にいるとき、全面的な神様の介入を意味する言葉です。ルカによる福音書7章にある葬式の物語が出てきます。イエス様が弟子たちとまた多くの人々と一緒にナインという町に行かれたとき、ある葬式の行列と出会いました。どんな死であれ、死はこの地上で人間と人間を永遠に断絶させることであるので、深い悲しみをかきたてます。ところでその行列は、あるヤモメの一人息子の葬儀でした。ヤモメは子供を見ごもれる望みがもうない人です。夫が世を去った後、この女性は息子の面倒を見ることを希望と考えて生きてきたことでしょう。ところがこの息子さえ母親より先に世を去ることになりました。どれほど挫折し絶望的だったでしょうか。この女性が今できることは何もありません。その時に主がこの一人息子を生き返らせてあげました。その出来事を見て人々がこのように語りました。ルカによる福音書7章16節、このように明かしします。人々は皆恐れを抱き、神を賛美して、大預言者が我らの間に現れたと言い、また神はその民を心にかけてくださったと言った。神様がご自分の民を心にかけてくださったと言います。これ以外には説明にならないものです。この死んだ息子に母親や他の人々ができることは何もありませんでした。どうすればその息子の生命を再び救い出すことができるでしょうか。私たちは神様の絶対的なお働き、神様の訪問がこの青年を救い出したと告白するんです。私たちクリスチャンたちは、神様が私たちを顧みてくださったこと、私たちを訪ねてこられたことを知る人々です。もしそんな記憶はないとお考えになったり、その記憶がぼんやりと感じられるお方は、今まで生きてきた人生に対して非常に親しい友達と対話するように神様に祈りをしたり、文章を書いてみることをお勧めいたします。そうすれば数えきれないほどに私たちを訪ねてきてくださった神様を発見する恵みを享受することになるでしょう。ザカリアは神様がイスラエルの民たちを顧みてくださっただけではなく、解放されたと賛美します。前回の水曜聖書勉強会は、賛美の回復のための孫ジョンミと一緒の賛美リバイバルで捧げられました。賛美の合間合間に字幕で聖書の聖句を出してくれました。その御言葉の中にイザヤ書43章1節から3節がありました。ヤコブよ、あなたを創造された主は、イスラエルよ、あなたを作られた主は、今こう言われる。恐れるな、私はあなたをあがなう。あなたは私のもの、私はあなたの名を呼ぶ。水の中を通る時も私はあなたと共にいる。 大河の中を通ってもあなたは押し流されない。火の中を歩いても焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。私は主、あなたの神、イスラエルの聖なる神、あなたの救い主。私はエジプトをあなたの身代金とし、クシュとセバをあなたの代償とする。神様がご自分の民とみなしたイスラエルの子孫たちが水の中を通る時も押し流されないに沈没しないように共におられ、火の中を歩いても燃え尽かないように共におられたとおっしゃいます。のみならず、彼らを救うためにイスラエルよりはるかに大きな国であるエジプトを身代金として与えることも躊躇せず、イスラエルとクシュとセバを取り替えたとおっしゃいます。今日は私たちを救うために十字架の苦難を受けられた主の苦難を黙想し、主の復活を称えながら食い違った道を行ったり全然違うものを掴んでいる私たちの人生を再び矯正する懺悔の節気である四旬節3番目の主日です。私たちの過ぎ去った人生がヤコブの告白のように非常に苦しみ多い年月だったといえども、またヨセフのしもべ暮らし、監獄暮らしのように波乱万丈に思えたとしても、さらには一人息子を亡くしたナインという町のヤモミのように、もうこれ以上希望がないと思えたとしても、あるいはヨセフの人生の後半のように単調で平凡だったとしても、私たちが今日今礼拝のこの場所に出てこられ、私たちが永遠の命につながる人生を生きられることになったのは、神様が私たちを人生の瞬間瞬間ごとに訪問なされ、私たち人生の門を叩いてくださったからではないでしょうか。のみならず、神様がイスラエルを救うために、イスラエルとは比較もできないほどに大きな国であるエジプトを渡してくださったり、クシュセバを取り替えることも躊躇しなかったように、神様は私たちを救うために永遠に偉大なお方である一人子イエス・キリストを送ってくださり、十字架に送り私たちの罪を注ぐことと取り替えられることも躊躇しませんでした。この懺悔の節気に神様が私たちの人生に数え切れないほど訪問してくださり、私たちに十分な恵みを与えてくださいましたが、神様の恵みより世の中の栄華に一層渇きを覚えていたことを悔い改めましょう。また神様が到底値段をつけられない永遠の生命を代価なしで与えてくださいましたが、それを世の中のものより価値がないように思ったことを懺悔いたしましょう。私たちクリスチャンが神様の訪問と神様の解放を尊く思えば思うほど、そんな私たちを通じてあらゆる貪欲な価値観が満ち、理念、階層、世代の葛藤が満ちているこの社会が徐々に徐々に清くなることでしょう。その時に私たちの中でもザカリアのごとく神様を賛美する予言の歌が満ちるでしょう。私たちは華やかしい復活の恵みを受けるものになるでしょう。お祈りいたしましょう。私たちの人生がヤコブのように苦しみ多い年月に思われる時もありました。 ヨセフのしもべ暮らし、監獄暮らしのように波乱万丈に感じられる時もありました。時には一人息子を亡くしたナインという町のやもめのように深い絶望の黒雲の下で希望もなく生きていた時もありました。あるいは単調でこの上ない人生を生きているようで何の価値もないと考える時もありました。そうだとしても私たちを礼拝を捧げる今の姿にならせたお方が神様であることを告白します。感謝いたします。ですが思い返してみますと、神様は私たちを愛され私たちを訪ねてこられましたが、私たちは神様の訪問に目をそらすとか煩わしく思う時もたくさんありました。神様が顧みてくださることより人が顧みてくださるくれることを、世の中が顧みてくれることにより渇きを覚えた時が少なくありませんでした。ですから主の皆は地に落ち、主の体である教会は心配事になりました。懺悔の節期である四旬節3番目の手術を迎え、私たちに過ちと罪を懺悔しますよ。許してください。神様が私たちの罪を解放させるためにエジプトやクシュ、セバとは比較できないイエス・キリストを十字架の生贄としてみなしたことを忘れることがありませんように、そうして主の訪問と解放の恵みを受けた私たちを通じて苦しい年月を生きていく人が真理に出会い、波乱万丈な海を航海する人がその海を穏やかにされる主に出会い、憂鬱さと絶望にとらわれている人が上から照らす生命の光を見ることができますように、イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。